増田貴弘です。ヒロです、よろしくお願いします。すいません、ちょっとごめんなさい、水飲みます。なんかさっき急にちょっと喉が詰まったみたいになっちゃって、ちょっとまだ喉がちょっとなんだろう、今声あんまりうまく出なかったですけど、まあ、喋ってるうちに慣れてきたら嬉しいなと思って喋ろうと思います。よろしくお願いします。はい、すいませんちょっとお聞き苦しい感じで始まっちゃいましたがこれぐらいの音量でいけますかね。いけてたら嬉しいです。はい、そうですね、まあなんかなんだろうねなんだろうね、毎度のことで喋ろうかなと思うことがこれっていうのがあるようでないんですけど、ただまあちょっとこう久々にじゃないですけど、ちょっとなんかこう心っていうかそういうことをちょっと話してみようかなと思いました。なんかまあ結構ラジオではですね、日々自分に起こったこととか、自分が日々考えていることとか、自分がなんだろう やっていることとか、まあ、わかんないですけど、話せる範囲でなんかこう自分の日々というか日常というかそういうものをこう少しだけ喋ってみるみたいなイメージが結構去年とかはあったんですけども、まあ、今年に入って正直あんまりこう喋ることがないっていうか、なんていうのかな、自分の心がこう動くこととか、何でしょうね、何か状況が大きく変わるとかっていうことがないので、今のところ、まあありがたいことにか、ありがたいことにだとは思うんですけれども、なくてあんまりで、本当に日々を生きている、淡々と生きている。正直本当に何喋ろうって本当に迷ってていつもただでもこうやって僕は喋るっていうことを通して、なんか自分の心を整えているなっていう気持ちも あるんですよね。で、僕はまあ知ってる方も多いと思いますが、今まで聞いてくださってた方は、僕は精神、なんて言えばいいか、精神疾患っていうものを経験している人間なんですよね。で、2021年ですね、2021年はですね、まあ僕にとって2度目の、そういう闘病生活的な感じだったんですけれども、ほぼその1年はほぼ本当にもうそれとともにある1年で、本当にほぼ何もできなかった。まあ病気のせいにしていいのか悪いのかよくわからないですけれどもまあそういう病気によって、ほぼ動けなかった。なんていうのかな、まあ、生活もこうままならなかったり、仕事もできずやっておらずみたいな状況、本当に人に生かされているだけみたいな感じで、ただ自分の心はとてもすさんでいて、イメージですよ、みんながってわけじゃないですよ、なんかすさんでいて、なんでしょう、疲れていて、なんだろう、なんていうのかな、もう身動きが取れなくなっていたみたいな感覚です。で、ですね、で、今がある、そして今っていうのもおかしいんですけど間すっ飛ばしてで、まあ2022年に、まあ、また働き始めることができて、まあ、第2のスタートか第3のスタートか分かんないんですけど、なんかまた スタート再スタート切れたかなっていう年が2022年で、そういう意味で本当にスタートの年だったんですね。でなんかこう仕事とか、人間関係とか家族との、関わり方とか、まあ、いろいろと自分なりに悶々としてる中でも考えて いたのかなって思うんですね。で、で本当にこうなんていうのかな、すごくこう、まあ、いわゆる廃人的な生活で、その中で、まあ、自分の心を整えようとしていた、その時間がすごくかかっていたっていう感じですね。で、まあ、その病気っていうものが何かっていうのは正直よくわからないです、今も。ただなんかこうその2021年の経験っていうのが僕は2回目の経験で、心の調子を崩してしまうっていうのが2回大きく崩してしまうっていうのが2回目の経験だったんですよね。でその中で全く経験せずに、一生を終える人も方もいらっしゃるんじゃない、どうなんでしょうね、わかんないですけども、いるのではないかなと思っていつつ、その中で僕は2度今の時点でその時間を経験しましたっていう人間であり、なんかそこでなんだろう、その時間で本当にさっきも言ったんですけど、なんか自分のことを考えたりとか、なんかこう頭とか心とか、心はちょっと目に見えなくて分かりづらいですけど、なんかそういうものを本当に綺麗にするじゃないけど掃除したりとか、なんかそんなことを本当に体は動いてないけどそういうのをやっていたのかなっていう感覚なんですよね。なのでなんていうのかな、いわゆる風邪とかさ、そういう分かりやすい病気というか、咳だったり熱が出たとかね、そういう時って休むじゃないですか。だからやっぱり心の調子が崩れた時も休む必要があるよなってシンプルに思うって感じですね。で、まあちょっと僕の話からちょっとそれるんですけれども、僕グースハウスっていう歌のなんだろう、歌を歌う方々というかグループがあったんですよ。今は名前が変わってメンバーもメンバーは、まあ、変わってるというか、こう構成が変わったというかね、感じで今も活動はされてるようなんですけども、あんまり詳しくはない、今の状態からも詳しくないんですけども、大学生の時にそのグースハウスっていうものを YouTube で見つけて、なんかすごくこう楽しそうに歌を歌っているな、で若い方々がなんかの 歌声と歌声が重なってこんなに綺麗な歌曲になるんだなっていうか、人の声ってすごいなとか、なんかそういうのをすごくこう教えてもらったというか感じさせてもらった、なんかちょっとこう出会いが結構衝撃、僕の中では衝撃で、 YouTube で出会ってみたいな、なんかすげえなこの人たちみたいな感じの、すごいパワーがある人たちだったんですよね。でその中でダイズさんっていう人がいたんですよ。そのグースハウスのリーダーをやられてた方で、ダイズさんっていう方がいて、僕その方がなんかこう好きで、なんかなんだろう、ソロの活動とかも、それぞれがソロの活動とかされてる方々だで、それでユニットを組んでグースハウスみたいな感じに思えてたんですけど、僕はそういうふうに認識してたんですけど、ダイズさんも個人で活動されてて、 グースハウスのリーダーもやってるみたいな感じで、でその中でグースハウスがどんどんどんどんこう人気になっていってみたいなのがあった時に、あの大地さんがそのグースハウスを抜けるみたいなタイミングがあったんですよ。で結構なんかこうずっと見てた身としてはなんかえなんでやろうみたいな運があって、でなんかねあの寂しいみたいな気持ちだったんですけど、なんかその方が今はあの会社員をやられてる、音楽をやめて会社員をやられてるみたいなんですけど、その方の YouTube は今の YouTube があるんですよで、そのグースハウスを抜けた時のなんかこうこういう気持ちでとかこんなことがあったみたいな話を喋っている YouTube があったんですよね。でなんかこう こんな気持ちとかあんな気持ちとか あるけど今もあるけどみたいな、なんかでもなんかこう抜けたタイミングとかはもうあれで一番良かったんじゃないかなみたいなことがなんかこう一人で語られている動画があったんですよ。それをちょっとさっき見てて、でまあその大地さんがどうっていうことではないんですけども、なんかこうちょっと自分で思い出したみたいな感じでふとちょっと思ったことがあってちょっと喋ろうと思ったんですけど、でまあちょっと最初の方に言ったんですけど、ちょっと心の話しようかなみたいなので、本題がこれからなんですけどまあ前置きも必要だったということでまあなんかこうなんて言えばいいんですかね、心って目に見えない、心っていう言葉で表現しちゃうと目に見えないじゃないですかで体はまあ目に見えるものとして一応あるみたいな中で、なんかこう心と体が離れていくみたいな感覚っていうのがあってそうなんかそうなった時に人は少し苦しむのではないかなっていう感覚があるんです。で本当にその離れて離れてどうしても戻れなくなった時、まあどこまで行くかは人それぞれだと、どこまで離れてしまうかは人それぞれ、僕これイメージですね、僕の中でイメージです、目に見えないものなんで、どこまで離れていくかは分からないんですけど、本当にもうこれ以上離れられないなっていうところまで行ったら何かのサインが現れるって思ってて、で、まあ、その大地さんの話聞いてる中で、ちょっと大地さんの話ばっかして申し訳ないんですけども、まあなんかこう体にねちょっとアレルギーみたいなのが出たりとか、なんかこうその職場に行けなくなったとか、なんかそういう反応じゃないですけど、まあその理由が何かは分かんないって本人も言ってたんですけど、でも何かしらやっぱりそういうので大地さんも考えたって言ってて、これはどういうことなんだろうなっていうのを考えたみたいな感じで喋ってたような気がしたんですけど、こうなんでしょうね、なんかこう体に、反応が出るじゃないですけど、こう心気持ちかな、気持ちはそっちそっちって思ったとしても体が、まあ、言うことを聞かないじゃないですけど、そっちには行きたくないって体が反応することもあるなと思っていて、でその体と心がやっぱり近いところにあるっていうのが最も人は正常でいられるんじゃないかなというか、正常っていうのは、そうですね、気持ちで言うとこう安心しているっていうイメージなんですよね、僕の中では。なんか、まあ、もちろん体も健康だと思うんですけど、なんか気持ちの状態としてはあこれでいいんだなっていう感じが、なんかこう僕の中ではそれが 自然じゃないですけど、こう健康、心も含めた健康っていうイメージなんですよ。で、なんていうんですかね、で僕の中でそのなんでその体と心がずれていっちゃうのかなって思った時に、なんていうか、体と心、そうですね、そうですね、心でそう思ってても体がうまく動かないみたいな感じっていうか、そう動けない状況が起こったりとか、そうそう、なんかそういうことってつながってんじゃないかなってちょっと思ってた時期あったんですよ。結構思ってた時期あって、でもなんかやっぱそれ何かのこう考えるタイミングとしてやっぱりそういうのってあって、でそれはやっぱりなんかさっきも言ったんですけど、体と心が離れていっちゃってる、私の体と私の心なのに全然違う場所にあるみたいな、なんかそんな感覚ですかね。なんかまあでも普通にあるっていうか、なんていうのかな、こう気持ちが先走るじゃないですけど、例えばなんだろうな、子供の時に僕運動会とかで見た覚えがあるんですけど、お父さんかお母さん、まあ、自分のお父さんお母さんじゃなかったんですけどぐらいの年齢の方が運動会でまあ走るじゃないですか、お父さんお母さん走ったりする、なんかそのなんかこう自分の気持ちはもっと速く走れるけど体がついていってなくてこけちゃったみたいなのを見たことがあって、でもなんか結構 そういうことなんですよ結局。で それは別に日常生活に支障をきたすとかっていうレベルじゃないじゃないですか。なんかこう運動能力っていう部分で今はそこまではできないのに、まあ、昔の気持ちのまま、若い時の気持ちのまま走ってるみたいなイメージなんですけど、僕はねイメージなんですけど、なんかまあそうね、まあ、日常生活とかもやっぱりこうちょっと支障が出だしたりとかしたらやっぱり人は休む必要があるんじゃないかなと思う、普通に思うというかシンプルに思うって感じですかね。まあ、そこまでいかないのが一番いいんですけどね。で何が言いたいんだろうな、もうそうそう、でなんで離れちゃうかっていうか なんでずれていっちゃうかっていうと、僕が思うのは自分が思ってる自分と相手が思ってる自分っていうのが違うっていうことだと思うんですよね。でなんていうんですかね、なんかこうそうね、でその中で自分が見せたい自分もいるけどそれを出す場所がないとかってなると苦しくなってきたりするんですよ。なんだろうな、なんかこう例えばなんか周りの人からどう見られる、なんだろう、真面目というかしっかりしてるみたいな感じで自分が見られてたとするじゃないですか。それってなんかこう、まあ相手が見てる世界ですじゃないですか。僕は私は真面目であるみたいな、この子に任せとったら大丈夫みたいな感じというか、そうそう、でそれは向こうが勝手に思ってるわけじゃないですか。ただなんていうんですかね、まあ、ある意味それは相手の期待が映ってるみたいな感じもあるんですけど、期待を見てるみたいな、この人に期待してることを見てるみたいな感じなんですけど、それはまあそれが対象が僕だとしたら、僕にとっては本当は関係がないことなんですけど、でもあそれが自分なんだって思っちゃうというかね、相手が期待する自分が自分なんだみたいな感じで思っちゃうとずれていく可能性があるなってなんとなく思うんですよ。そうなんですよ。だからいわゆる人を色眼鏡で見ちゃうみたいな感じですよね。そう、なんか実は本当は違うのにそういう面を相手が期待して見ちゃってるみたいな期待してるっていうかそういう面だけを見てる ていう、なんかそう思った時に、なんか他人を、僕もだと思うんですけど、他人の本当に一面しか見てないなって思うんですよね。なんか自分といる時のその人をただ見てるだけなんだなと思うんですよ。自分じゃない人といる時は全然違う表情とか面を出してるんだろうなって思うし、その時間も絶対その人にとって大事なんだろうなって思うんです。なぜかというと、いろんな自分を表現する場があった方が楽なんですよって思ってます、僕は。例えば、なんだろう、この人にはこの話はできるけどこの話はできないなとかって無意識にあったりするんじゃないかなって、なんとなく推測が僕の中にあって あるんですよ。でもそれって別に、その人に話せないから、その人のことをなんていうのかな、が嫌だとかそういう話では全くないと思ってて、今はあなたには言いたくないんだっていう、ただそれだけなんで、特に悲観するあれでもないかなとも思うんですけど、まあ、なんかこう、まあ人一人でね、例えばパートナーとかね、恋人ができて、その人にさ自分の面全部出せたらさ、それはそれでいいのかもしれないんですけど、それは相手がすごいなとも思うんですけど、そうじゃない場合もあるじゃないですかね。そうだから、なんて言えばいいのかな、でもなんだろうな、何が言いたいんだろうな、結局なんかその何かを否定するっていうことが、心の健康には良くないんじゃないかなっていうところに今言っちゃいました、なんとなく急に。そうですね、なんかそれも意識してた時期があったんですよ、僕自分の心を整える時に。何かを否定するっていうのが自分のためになんですけど、すごくしんどいなって思ってきたんですよね。そうなんです、その時間がしんどいなっていう感じなんですよね。自分もだし他人も一緒ですね、多分大体一緒。まあ自分を否定する方が辛いですけど、なんとなく、そうなんですよ。ただでも、なんて言えばいいのかな、否定することもあるんですよ。だから何かを否定しちゃう自分も否定しない的な、なんかそんな感じになっていくんですけど、いくイメージなんですけど、だからなんだろうな、何でもいいんですよ。何でもいいんですけどね、結局何でもいいみたいな感じになるんですけど、でも何でも良くないんですよ。両方あるっていう。だから結局なんだろうな、中途半端だし、どっちつかずだしっていうこともいっぱいあるし、その中でなんかこう何度か経験したことに関しては、あ、こういうふうにやった方が自分はいいのかなっていうのが一部ただ分かってるぐらいの感じでしか全然ないなと思ってます、僕は今の時点で。だからなんかやっぱこう、何かふと思った時にこういうことしてみようかなとかっていうのが最近たまにあるんですよ。だからそれはまあちょっと疲れるんですけど、正直慣れないことでもあるし。まあなんかでもただそうやって生きてます。そうですね、そうそう、なんかそうね、なんか本当にこう途中でも言ったんですけど、難しいと思うんですけど、本当に信頼関係とかお付き合いの長さとかなんかっていうのもあると思うんですけど、やっぱりこう期待っていうものが、どっか話した気もするんですけど、相手を縛っているっていう状況はとてもあり溢れているように感じますね。もう 意識、無意識かな、ほぼ僕も無意識だからどうしようもない部分ではあるんですけど、ただなんかやっぱ僕が病気になったりとか苦しかった時って本当にやっぱり相手が期待する自分であろうみたいな、でそれはすごく大事な部分でもあるんですし、あると思ってますし、僕の良さでもあるじゃないですけどとも思ってるんですけど、なんていうんですかね、ある一定のラインを超えた時にやっぱり僕が僕を殺さなきゃいけない時が来てしまうっていうかねそうそう、だからそのラインは絶対に超えさせないっていうことを2度の闘病生活でちょっと今決めたんですよ。2022年はそうやって決めてやってたんですよね、割と。そうなんです、この先は分からないですしそのラインが何なのかって言われても正直説明はできないんですけど、そうなんですよ。だから本当にタイミングってあると思うんですね。不思議だなと思うんですけど、本当にタイミングなんですよね。なんかでもそれってどうしようもなくて、多分ちっぽけな僕ごときにはだから本当に何でしょう、まあ少し一定の期間少しでも関係が続くとか、なんかこう一回じゃなくて二度三度なんかこう接点があるとかっていうのもすごいことだなって思うんです。でだし、なんかこう回数重ねていく中で、あ、こういう自分を 見せていいのかなとか、こういう面をこの子は、この子って言ったらあれですけど失礼な、この人は引き出してくれてるのかなとか思う時もあるんですよね。でそれは僕にとってすごい助かってる部分も あるなって思ったんですよ。なんていうんですか、なんか僕はこういう面を出していいのかなって思ってるけど、相手はそうじゃないみたいな、そんなところにそんななんかこう抵抗ないみたいな人を周りを見て思うこともあるじゃないですか。そうだからなんかそういうのを見せてもらった時に、あ、そういうのでもいいのかなって思って、最初慣れないけどなんかやってみてたら、なんかあ、こういう自分も OK ってなった時にこう広がるじゃないですけど、こう柔らぐじゃないですけど緩やかになるというか、少し広がる感じがあるんですよね。あ、こういう可能性もあるんだなみたいな感じになっていくっていうか、それが楽しみですよね、やっぱり なんでしょうか最後もう落としどころがないんですけども、なんかやっぱりこう、そうですねなんかでも自分が反応しちゃうとか嫌な感じするとか、なんかこうある時もあるので、僕は今はね、でもその感覚をやっぱりが何なのかっていうのが分からない段階から、まあ、少しずつなんか、あ、これでいいのかなっていうのが、なんだろう、見えてきたじゃないですけど、見えないですけど迷子ですけど迷子だけど、でも以前よりはやっぱりこれでいいのかな、あ、こんな感じでいけるんじゃないかなとか、なんかそういう自分に対する期待というか、そういうのもちょっとある中で、まあ、今は楽しくやれてるので、今はこれでいいのかなって少なくとも思いますね。だから本当になんか、まあ闘病生活してる時もそうだし、今も本当にもう生かされているだけなんですよっていう感じがしました、喋って、楽しませてもらっていますっていう感じ皆様本当にありがとうございますっていう感じです。なんか 本当にもうちょっとしたことなんですけど、なんかこうなんかこういう人に会ってとかね、なんかこういう人にこの前会ったけどみたいな、で自分こう思ったみたいなのが、なんていうんですかね、職場でも職場じゃなくてもいいんですけど、なんかそういうのが喋ったりとかするだけでもなんかもう本当に幸せというか、もうそれが愚痴であろうが、まあ、愚痴が割と多いかもしれないんですけど、なんかこういいことであろうが悪いことであろうが、なんかそれを共有できるっていうことも本当に今ありがたいなと思うし、そうでもなんかその中でやっぱり自分の欲が尽きるタイミングは、ま、今ではないなっていう感じがあるというか、なんかまだまだある感じがしてて、そうなんかいろんな人って言うとふんわりしすぎちゃいますけど、またなんか誰かと会ったりとかして、出会ったりとかして、なんか自分が感じることがまだまだあるんじゃないかなっていう、本当になんかこう人に対する好奇心じゃないですけど、すごくそういうものっていうのはちょっと最近また出てきてるような感じがしますね。果てない欲望じゃないですけど、なんか僕だけなのか他の方もあるのか分かんないですけれども、なんかちょっと最近そういうのもあるかもしれないですね。なんか新しい世界見せてよみたいな何様やねん発言なんですけど、まあちょっとはい、今回以上です。なんかまあさっき言ったグサウスの大地さんっていう方の動画見て、なんかこうなんとなくこういう感じなんじゃないかなって僕が今の時点で思っていることを言葉で説明するの難しめなんですけど、ちょっと喋ってみたりとかしてみました。はい、以上です。なんか暖かくなってきましたね、本当に。まあでもまだちょっと肌寒いね、夜肌寒かったりとか朝肌寒かったりとか、雨降ったらちょっとやっぱまだ風が冷たいなみたいな、そうなんか日光は暖かいけど太陽は暖かいけど風はまだ冷たいなみたいな、今僕が住んでるとかなんかそんな感じなんですけど、なので服装とかね結構難しい時期かなと思いますけれども、ぜひお気をつけください。ぜひお気をつけくださいもう言いましたね、はいちょっと今全然違うこと考えてました。はい、以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたよかったら遊びましょう、ここで会いましょうそれでは失礼します。ヒロでした。バイバーイ。